それでは今日のメッセージ箇所であります聖書をお読みいたします。コロサイ人への手紙3章12節、あ、すいません間違えました。詩編ですね、詩編103編の1節から14節ですね。旧約聖書3版をお持ちの方は1008ページ、2017年版をお持ちの方は1040ページをお開きください。それではお読みいたします。詩編103編、我が魂よ主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満ち足らせる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主は義と裁きをすべての虐げられている人々のために行われる。主はご自分の道をモーセに、その御業をイスラエルの子らに知らされた方。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く富豊かである。主はいつまでも争ってはおられない、常しえに怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いをされることもない。天が地上をはるかに高いように、御恵みは死を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが土の塵に過ぎないことを心に留めてくださる。それでは主の恵みを数えて感謝すると題しまして、堀田先生にメッセージをいただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの清い生ける素晴らしい御言葉を取り継ぎます。私自身を十字架の血とご聖霊によって清別し、清めて通り良き管として用いてください。皆様の心に今日のメッセージが残り、ご聖霊とともに生きるものとしてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。2018年も最後の礼拝となりました。皆さんはもしお交わりの中で、この1年はどんな1年でしたかと聞かれたら、何とお答えなんでしょうか。10人いらっしゃったら10人の答えがあると思うんですね。で、私がもし今年の1年はどんな年でしたかと聞かれたら、私はこう答えます。神様の恵みがいっぱいある1年でした。と同時に、実は試練もとても多い2018年でした。そしてその試練の中に主が共におられて、今振り返るとその試練の中に主の恵みがあったのだと今 教えられつつあるものですとお答えする私であります。さて御言葉に解き明かしに入ります。まず命、また着るもの、食べるもの、住まいが与えられ、他のすべての恵みが与えられたことをこの一年の最後の礼拝の中で皆さんと一緒に感謝しましょう。また一年間の物質的なあるいは霊的な必要の満たしを当然と思わず感謝しましょう。御言葉はイエス様はマタイの福音書でこうおっしゃいました。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。良くしてくださいます。まず神の国と神の義、つまり神様の御心、清さ、神との正しい親しい関係を第一としなさい。そうすればこの神様との親しい交わりに加えて全ての必要が与えられますとおっしゃいました。また第一テモテにはこういう御言葉があります。衣食があればそれで満足すべきです。着るもの、食べるものが与えられていればそれで感謝して生きるべきです。欲張ってはなりません。また金銭を愛する生活をせず、これは金銭はどうでもいいと聖書は教えているのではなく、金銭は必要ですけれども、金銭に執着するときに偶像になるという意味が隠されています。ですから金銭に執着してはいけません。神様よりも金銭を愛して偶像としてはいけない。金銭に執着せず、今持っているもので、つまり今神様があなたに与えられているもので満足、つまり神様に一つ一つ感謝しなさいと教えてくださいます。この一年間、主が命、またこの手、足、口、耳、目、内臓、また食べるもの、着るもの、すべての必要を満たしてくださったことを今日礼拝の中で皆さんと一緒に感謝し賛美いたしましょう。に、それぞれ住むところが与えられていることも感謝しましょう。私は毎晩寝るときに、布団の中に入るとき、この住まいが、この布団が与えられ感謝しますと祈ります。地震の中の守りも感謝しましょう。今年は大きな地震がありまして、ブラックアウトがありました。災害に遭われた方々のために、私たちは災害に遭われた方々のために祈り、できる支援をさせていただきましょう。2番目、私の家は守られてよかったという自己中心の思いではなくて、命も住まいもすべて神の恵み、何人当然のものではない、当たり前の恵みはないということを主が教えておられるという自覚から生まれる感謝を捧げようではありませんか。皆さん、私は牧師をしていますが、多くの方の質問にすべて答えることができるわけではありません。よくこのように聞かれることがあります。当然の質問です。私もクリスチャンでなければしていると思います。あなたは神がすべて支配しているというけれども、どうしてあんなに親切だった、よくしてくださった方が災害で亡くなってしまうんですか。そしてその方々よりももっと悪いことをしている人たちは命が流れているんですか。本当にあなた方の神は正義の神なんですかと聞かれることがあります。その時私は知ったかぶりをせず謙遜にこう答えます。そうですよね、私も人間的にはそう思います。でも私は神様ではないので、神様以上に頭が良いという 理解ができるというわけではないのね。私も牧師であっても、また聖書を全部読んでいても、すべて答えられるわけではない。しかし災害にあって、ある方が亡くなり、ある方が助かり、なぜそのようなことが起こるのか、一つだけ私は神様から教えられていることをお答えするようにしています。それは、私はある方が亡くなり、ある方が助かったということに関して、それに触れることはできない。そして私はその疑問に答えることもできない。けれども、少なくとも、もし私が助かる側に回って、今その多くの災害の中でもし命が長らえれているとするならば、そこから学ぶべきことがありますと答えます。それは、神様は私が生き残り生かされているということは、そして家も地震があって、ある家は壊れ、ある家は私が住んでいる家がもし壊れ、まあ多少壊れても守られたとしたら、何を学ぶか。それは、何一つ当然ではないということを覚えて、神様に感謝すべきだということです。何一つ当然ではなく、もちろん誰かが亡くなり、誰かが生かされている、そこまで踏み込んで答えはできませんけれども、それは天国に行って尋ねましょう。けれども、地上で私たちが答えられることが一つあります。それは、今私が生かされ、その災害の中で守られたのは、神が恵ま支えてくださった。そしてその残った命を神様のためにますます感謝して用いるべきだということです。90何歳で日本一有名なお医者さんで、サリン事件の時には本当に病院に多くの方をお迎えなさって助けなさった、あの日野原先生の人生を変えた出来事は、淀号ハイジャック事件の中で、なんとあの飛行機の中に先生がいらっしゃったことでした。そして日野原先生は死を覚悟しました。ああ、もう私もこれで終わりだ。ところが、神様の憐れみでその乗客は助け出されたわけですね。そして助け出されて、みんな降りてきなさいと言われて、タラップを降りて地上に足をつけたときに、日野原先生の人生観が変わったそうです。なぜ私はここで殺されなかったか。それは、残りの人生を神様と人のために、そして残りの時間を神様と人々のために有効に使おうという価値観を与えられたそうです。私たちも同じです。多くの災害の中で、ある方が亡くなって中で私たちが助かっているという事実は、私たちの残った命と時間を神様と人々のために使うために、私たちを生かしておられるということは、間違いのない答えです。それぞれの家族の守りの恵みを感謝しましょう。もちろん全てがうまくいくということではありません。それぞれ試練の中での神の支えの恵みを感謝しましょう。少しお明かしをします。皆様にも、もう本当にこの8年間祈っていただいたので、お明かしをします。私の認知症になりました母の介護の証、私の母を熊本から北海道に迎えて約10年になります。私の妻が特によく世話をしてくれました。 私も教会から我が家に戻ってからは母妻と心のバトンタッチをすることにして、妻の重荷を少しでも軽くするためにできるだけ母の世話をお世話をさせていただきました。しかしこの1年年々母の認知症が進みまして、母のせいではなくて、誰も私は認知症の母をお世話することで教えられたことは、誰一人世界中の認知症になった方は自分で好きで認知症になる人はいないということです。そして自分もいつ認知症になるかわからないということを教えられながら世話をしてきましたし、ですから母のせいではなくて、認知症の症状として母にこんな症状が出てきました。私の妻美代子さんに対して、私の母が一番お世話をしている美代子さんに対して、美代子さんが何々を取るようになった困ると、何でも取り上げられるというようなことが増えたり、他にいろんな被害妄想が増えて、とてもとても親切なデイサービスの方が私を突き飛ばして、もうお前は二度と来るなと言われたと母が言うようになって、もう絶対ありえないことを言うようになったわけですね。もう私たちはもうデイサービスの方に感謝こそあれ、何一つ文句はなく、ただただいつも感謝しておりましたが、そして親切な方でしたが、母は突き飛ばされ、もう二度と来るなと言われたと。で、母にとっては嘘ではなく認知症のせいですから、もう真面目にそう言うわけですね。それが本当につらくありました。ああ、これはもう限界だなと考えました。また昼の夜の区別も難しくなり、私は夜中に起こされ、安心して眠れなくなってきました。そのようなもう妻と私も限界の中で、とてもベテランのよく理解してくださっているケアマネージャーの方がこう私たちにおっしゃってくださいました。堀田さんご夫婦はもう十分介護されました。これ以上なさると堀田さんご夫妻が倒れてしまいます。お母さんを私どもの施設でお預かりしましょうと言ってくださいました。その時思い出した御言葉があります。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。と同時にここで申し上げたいことは、家族の、まあ、これから日本の課題ではありますけれども、日本というかと申しますか、世界中でも同じだと思うんですが、家族の介護のあり方はそれぞれの神からの導きがあるということを皆さん覚えましょう。ですからお互いに他の人に向かって一つの方法を要求しないようにしましょう。私はこうしたからあなたもそうしなさいという権限は誰にもないということです。家族それぞれそのご家族の状況あるいは事情というものを他人は踏み込んではならないわけですから、お互い他の人に一つの方法を要求せず祈り求めてまいりたいと思うんです。そしてその答えがこの聖書にあります。第一コリント7章7節、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方があります。一人一人神から与えられた自分の賜物導きがあるので、人それぞれの生き方があります。これは本当に素晴らしい御言葉だと思いますね。ですから私たちは決して他人に向かってこうすべきだという権限はない。たまたま私の場合は このように神様に導かれましたということを謙遜に明かしすることはできます。しかしこれが全ての人に当てはまるという思いを持ってはいけないと思うんですね。御言葉は素晴らしいです。一人一人神から与えられた自分の賜物、自分の生き方、導きがあるので、人それぞれの生き方があることを認め合って支え合っていきましょう。大きなに教会への主の恵みを数えて、今日礼拝の中で感謝しましょう。毎週の礼拝が守られたことは当然ではありません。このメッセージを感謝します。子ども賛美を感謝します。本当に子どもたちと一緒に賛美をすることは私の喜びです。持ち寄りの交わりを感謝します。また分かち合いの祈りのグループを感謝します。羊飼いの守りを感謝します。グレース会を感謝します。礼拝二部の祝福を感謝します。ゴスペル教室による伝道ができたこと、また祈りのしおりが用いられている恵みを感謝します。本当に祈りのしおりを通して祈ってですね、祈られて感謝の報告を見るとき、祈りは本当に応えられてんだなと思います。神が働かれる祈りの祈り合いの力というものを経験いたします。神から与えられた賜物を生かして感謝しての、それぞれの奉仕により教会がここまで立て上げられていることを感謝します。礼拝説教、私が毎週できたのは当然ではありません。私は本当に風邪、あるいはインフルエンザに気をつけています。もちろん数年前にインフルエンザになって皆さん迷惑かけたので、もう本当に牧師として講談を開けてはならない。自分のもちろんなることはあるかもしれませんが、人間ですから。でもできるだけ気をつけています。また礼拝の司会、総額受付、パワーポイントの作成、生産式の準備、修法の印刷、会計の奉仕、礼拝2部の子ども担当の奉仕、感謝します。祈りのしおりの作成を感謝します。子ども、漢字が間違っていますね、子どもたちの祝福式のお菓子の準備、ゴミ出しの協力を感謝します。備品関係、持ち寄り、パソコン、誕生ケーキ作り、おいしいです。おにぎり、サンドイッチの準備も感謝です。玄関や屋根の除雪、私もさせていただいておりますが、毎日。また多くの方が助けてくださり、屋根の雪下ろしや除雪をしてくださる協力を感謝しております。メールボックスにいろんな月刊誌とか来るときに入れてくださる奉仕、お名前一人一人言いたいんですが不公平になってはいけないので、この奉仕の奉仕者のお一人一人を感謝します。お茶の、ここに全部書ききれませんでした、お茶のご準備、またお米を研ぐこと、タオル、洗礼着の洗濯、一つ一つも実は影の奉仕としてなされて教会は成り立っています。教会の必要の満たしも感謝です。街道、駐車場を感謝します。駐車場の赤字を短くします。実はですね、隣の日光様と良い関係でありましてですね、先週もですね、日光さんが除雪をご自分のところなさるとき、ずらーっとこの教会堂に車が並んでですね、日光さんたちの、今日は大きな集会がライトアウトやってるんだなと思ってたら、そうではない私だけなんですけれども、車が止まって、でもその関係でですね、の良さが、こう土曜とかのファミリークリスマスとか日曜日に私たちが堂々とこの止めてもですね、社長さんはじめ皆さんお互いに感謝し合ってるわけですね。この関係はとても大事で、優先生 やっても引き継ごうと思っています。でもう一つ感謝なことはですね、日光さんの実はですね、あのこちら側は駐車場あの土だったんです、今年の前半まで。でよくですね釘が落ちてたりしてたんですね。でその車に詳しい千葉さんから私あの釘が落ちてますか気をつけてください、ま、くださいと釘を刺されてたんですね。ところが私に釘が刺さらないで私のタイヤに釘が刺さってですねパンクしたことがあったんです。まあ、今だから明かせるんですが、とか今きれいでアスファルトになりましたでしょ。釘を落ちてません。安心して止めてください。そして私たちのためにですねアスファルトにしてくださったように感じました。神様が、私たちは一銭も出してませんけれども、きれいな駐車場でも皆さん本当にですね、あの中央区とかですね、あの札幌の真ん中の教会はですね本当に駐車するのは大変なんです。駐車場がよく聞きます、5台分しかうちはありません、うちは精一杯10台しかありません、10台問題ですよね。でも私たちは10台だから今多くなりました、10台以上止めれますね。でも本当にこれは感謝のことです。これからもお隣様と良い関係を築きたいと思います。またお庭芝生の手入れ感謝です。また雨漏りの修理、以前もう私は大雨の時自宅におりますと街道を明日バケツいくつ用意しなきゃいけないとか考えるんですね。もう本当にたくさんあの雑巾で拭いたことがありました。でもこの間ですね守られて、それはちょうどその一緒に屋根ではなくて横の壁の穴見つけまして、修理を及川さんしていただいて雨漏りから守られました。またストーブの修理はですねあの本当に山口さんにしていただいて、またこの間もダメになって高橋さんが電話して、灯油屋さんで空気を抜いてもらって、空気が入ってまして灯油が入らなくなってましたので治りました。それぞれの賜物が用いられて奉仕ができています。ファミリークリスマス、子ども劇、子どもクリスマス会、クリスマス礼拝の恵みを感謝します。また洗礼式の恵み、本当に毎年洗礼式があることを感謝です。また出会での出し物、それぞれの神からの賜物が生かされている恵みを感謝します。もう来年のことを考えている方が刺激されてあることを感謝します。いろんなところを通りながら総会で全員一致で公認の牧会者の招聘を決めることができたことも主の奇跡の恵みです。そして自分たちの教会はどのような牧会者ご夫婦を求めているのかをこの出来事を通して確認させられました。1、宣教師の方を尊敬し協力して教会を立て上げるご夫婦、2、教職者ご夫婦が互いに尊敬し合い愛し合い協力し合って牧会伝道してくださる方、3番目、牧会者ご夫婦が神様との命の交わりを持って命のつながりを持っておられる方であることが見えてきました。これらをの器を私たちの教会は祈り求めている。大きな差になります。神がすべてを支配し益としてくださる恵み、個人の1年間も教会全体の1年間もそうですが、キリスト者の生涯には偶然というものは全くありません。聖書のお言葉、スズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしには地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえも すべて数えられています。私たちの人生、私たちの教会に何かがたまたま起こるということは決してないということです。そこには神のご支配、ご計画、神の意図があるのです。もちろん私たちにいつもすべてがその時瞬間わかるわけではないんですが、神様の側では神の意図がある。私たち個人個人と私たちキリスト者の集まりである教会が偉大な神の御手にあることを知ること以上に、深い慰めに満ちた恵みを与えること、素晴らしいことはないのです。私はこのマタイの10章29、30大好きです。スズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。この御言葉で何度も励まされました。私の身に、教会に何が起ころうとも、神の手からご支配から外れたことはない、神のご計画の中で起こっている出来事だと受け止めるときに平安がやってきます。そして神はこのことを通して何を私たちには個人的に、教会全体として何を学ばせようとしておられるのでしょうかと祈りが生まれるのです。2、神は万事を支配しておられます。神は主なる全能の神、宇宙の主であり、ご自身の永遠の御心に従って全てのことを動かしておられます。神は神の温かい愛で私たちを包んでおられます。従って何者も私たちを害することはできないということです。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。それほど私たちを完璧に隅々までご存知だということです。3、我が子よ、主の訓練、苦しみ試練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主は、次大事ですね、主はその愛するものを訓練しとあります。主は私たちクリスチャンを嫌いだから訓練されるのではなく、心から高価で尊いと愛しておられるので訓練してくださっているということです。ここにいらっしゃるクリスチャンの親の方々も、お子さんが可愛いがゆえに、お子さんが間違ったことをしたときには、それは違うよと叱られる親は、愛がないのではなく、お子さんを愛している印ですよね。それ以上、それと同じように、主は愛する私たちを訓練してください。その訓練とは、苦しみ、試練を与えて、悔い改めさせ、神に立ち返らせられるということです。私はこの1年苦しみ試練を通りました。でもそれは無駄ではありませんでした。悔い改め、神に立ち返るものとなり、それは宝物でした。次、受け入れるすべての子に、受け入れるすべての子に、神は、主はですね、私たちを受け入れてくださっている。これもですね、この子育て、親と子の関係の中でですね、あるお子さんが、ある事情でお父さんお母さんとの関係があまり良くないとき、子供は感じるんですね。ああ、自分はお父さんお母さんに受け入れられてない、歓迎されてない子だということを感じるわけです。その時その子はどうするか、それは良い子の仮面を被るんですね。できるだけ良い成績、できるだけ良い子になって、でできるだけ受け入れてもらおうと努力するけなげな子がいらっしゃいます。でもそれはとても苦痛なんですね、その子にとって。良い成績の時だけ親に受け入れられるということは、なんと寂しいことでしょうか。 自分が精一杯やっても良い点数が取れない時には愛されない、受け入れられてる、歓迎されてる子ではないと感じてしまうということはどんなに寂しいでしょうか。でもそういうことがこの地上では起こっているんですね。そんな中で私たちと父なる神と私たちの親子関係は、霊的な親子関係はそうではない。神は私たちを愛して愛して受け入れておられる、大歓迎して包んでおられるということを覚えたい。そのことのゆえに無知、この無知はですね、愛するゆえの苦しみのことです。また罪に気づかせる辛い出来事を加えられて、私たちを何とかその罪から立ち返らせてご自分のもとに戻そうとされている愛なんだということです。ですから悪魔は私たちに誤解させてですね、お前なんか神に愛されていない、だからそんな辛い出来事が起こるんだと嘘のメッセージを言いますが、逆なんです。私たちが試練、辛い出来事に遭うとき、それは逆に神に愛されている印であり、神に受け入れられ歓迎されているがゆえに大事に育てられて、間違った道から正しい道に戻そうとされている愛なんだということです。今日のプリントには書いてませんが、この前の御言葉に、もしあなた方がこのような訓練を受けていないなら、あなた方は死生児ですと書いてあります。死生児というのは本当に神の子となっていないクリスチャンではない。クリスチャンではないならば、あなたが悪いことをしても何にも悪いことが起きないで、神が懲らしめることがないでしょう。でも逆にそれは恐ろしいことですよという文脈があるんです。逆に私たちが神からずれるときに何か痛い出来事が起こることは、神が私たちに信号をくださって、今あなたはずれてますよ、私の道に戻りなさいと語りかけておられるということです。私も皆さんもリクソン君も洗礼を受けて今日までずっと順調だった人は誰もいないんです。洗礼を受けて試練を受け、どうして洗礼を受けてこういうことになるのか、逆にそのことを通して私たちは振り返るとどうでしょうか。あの辛い出来事を通して自分の姿に気づかせられ、あの辛い出来事を通して罪に気づかされ、あの辛い出来事を通して神様にもう一度立ち返ることができたと振り返ることができるんではないでしょうか。訓練、これは主の清い御姿への成長のための訓練として、耐え忍びなさい。神はあなた方を愛する子、高価で尊い愛する子供、また成長を願う子供として扱っておられるのです。父なる神が訓練、愛のしつけをしないクリスチャンがいるでしょうか。肉、これは人間の親はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しつけをしますが、霊の父は、神様は、私たちを子として愛しておられる父なる神は、私たちの益というのは自分の思い通りになる益ではなく、神のご性質にいる霊的成長という益のために、私たちをご自分の清さ、不貧困から清め、神の聖なる品格を与えるために、その清さに預からせようとして、試練や苦しみを与えて私たちを愛の訓練をしてくださるのです。すべての訓練、苦しみや試練、どうしてこんなことが私に起こるのだろうかと思えることが皆さんありますよね。私にはあります。どうしてこんなことが私に起こるのかと思えることは、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われますが、後になると、つまりその訓練を経た後になると、これによって鍛えられた人々に、 この2017の新しい訳は変わりましたね。これによって鍛えられた人々に、これは素晴らしい訳ですよね。神様の愛の訓練によって私たちは主の姿に鍛えられているんですね。今途上のものですが、義、これは神との正しい関係の義、あるいは義であるイエス様の姿への成長という、平安、平安というのは自分の罪が許され、悔い改め、神に立ち返り、神との親しい関係から生まれる何とも言えない平安のことです。の御、先ほど賛美しました御霊の御、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の御を結ばせてくださるのです。この1年間感謝します。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、2018年最後の礼拝、主の恵みを数えて感謝をいたします。ここに記し尽くすことはできませんし、感謝し尽くすことができないほどあなたの恵みがあふれる1年でした。もちろんその恵みとは、自分に都合の良いことばかりが起きた1年ではなく、自分にとってつらいこと、どうしてこんなことが私に起こるんだろうと思うことも含めて、そこには神の深いご計画と、私たちを霊的に成長を支え鍛え上げられている愛があったことを覚えて感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。